そんなに日本で開かれまする万国博覧会というものが今着々準備されております。その万国博のテーマは人類の進歩と調和、人類の進歩と調和ということになっております。どなたがお考えになったテーマか存じませんが、人類にとって進歩ということも極めて大切ですが、調和ということも大切です。しかし進歩と調和とは本来矛盾するものじゃないかと私は思うので、進歩するところはとかく調和を書きます。進歩主義という人はどうかすると団体の調和を書きがちで、と言うて調和を重んずるというと進歩が遅れがちである。進歩と調和とこの矛盾するどちらも人類に大切な問題がうまくバランスが取れていけば人類は幸福になる、そういう意図がこのテーマにはあると思うのであります。人類は確かに進歩いたしました。ことに戦後おびただしく進歩いたしました。戦争は新しい文化を生むとまで言われまするが、この戦争のために広島に落とされた恐ろしい原子爆弾を発明し、その原子爆弾から原子力平和利用ということまで今日進んでおるのであります。私どもの周囲も戦後実に画期的に進歩いたしました。いろいろ便利なものは増えまするし、物は豊かになりまするし、人間の考えはだいぶ変わりましたし、大阪から東京まで3時間で行くようになり、相当仕事をして日帰りで帰ってくれる、そのうちに山陽新幹線もできることと思いまするが、おそらくこの辺を通るんじゃないかと思うのでありまするが、世の中は実に目覚ましく進歩いたしましたが、私どもの周囲に調和がありますかどうか、戦後この驚くべき進歩に比べて現在の我々の生活に調和があるかどうかと考えますると、遺憾ながら進歩に反比例して調和を失っておりゃせんかと思うのである。都会は進歩すれば進歩するほど暮らしにくいところになりました。 スモッグがある、排気ガスがある、交通事故がある。昔は越後の海岸を親知らず子知らずの難所と申しましたが、今日は東京や大阪の町の中が親知らず子知らずの難所。お母さんの目の前で幼い子が殺されていく事件は絶えずあるんで、最も排気ガスの強いのは四日市だと言われまするが、その排気ガスのために喘息患者が増える。喘息患者で亡くなられたご家族が、もうこんなところに暮らしたくない、生まれ故郷だが子子孫孫こんなところで暮らさせたくない、一家を挙げて南米へ移住された人がこの頃ございます。都会は進歩すれば進歩するほど調和を失って暮らしにくくなる。それなら農村が調和を保っておるかというと、農村もだんだん調和を失っておると思うのであります。地方によりまするけれども、どんどんと農村に工場地帯ができまする。田んぼや畑がどんどん荒らされて工場になる。お金が入ると言うと、お百姓さんたち今まで持ったこともないような大金を懐にして、どうしてこれを使おうかと金を持ったがために悩まんならんような悲喜劇が今日方々にあります。農薬のせいもありましょうが、小川にドジョウやメダカもいなくなる。兵庫県のごときはコウノトリのためにドジョウや小さな魚を、生の生きた魚を食べさせたいが田んぼにいない。わざわざよそから土壌を取り寄せてコウノトリに食わさんだ。ホタルが飛ばんようになる。だんだん虫も少なくなる。小鳥もなくなる。そうして働き手は全部都会へ出てしまって、農村を守っておるのは年寄りと婦人と子供だけだ。その若い人たちに結婚の相手もない。都会だけじゃない、農村もすっかり調和を失ってしまう。都会や農村の形だけじゃありません。人間の頭の中まで調和を失ってしまう。妻のある男が若い娘さんを騙して、そのうち家内を離縁してお前さんと結婚するから、騙して金を巻き上げれるだけ巻き上げて、そうしていよいよ結婚を迫られたら、車で郊外へ連れ出してガソリンぶっかけて火つけて焼き殺した。とても人間でできることじゃありません。常識でできることじゃありません。数時間まであんたが好きだ可愛いと言った人がガソリンつけて火をつけて焼き殺した。恐ろしい世の中であります。二三日前も神奈川県ですか、女の子が二人乗りの自動車の中へ引きずり込まれて、夜中中走って浜松も投下して、そうして関西までやってきて、どこでしたか、堺かどっかで隙を見て女の子は逃げたんであります。罪もない女の子を車の中へ引きずり込んでもてあそぶ。乗る子も乗る子ですけれど、とても健全な頭ではそういうことはできんはずでありまするが、 そんな事件が我々の周囲にいくらでもある。この目まぐるしい世の中の進歩を眺め、複雑な世界の動きを見ておると、我々でも頭がおかしくなりゃせんか。思われるほど調和を失ったのが今日の世の中でございます。これでいいのかな。進歩と調和、進歩ということは大切だが、今日の世界は少しく進歩が行き過ぎたんじゃない。進歩ばかり焦って調和ということを人類は忘れたんじゃないか。ということを考えさせられます。原子爆弾、水素爆弾、大陸弾道弾、広島に落ちた爆弾の1000倍も力のある爆弾が今日ソビエトやアメリカに何百個として蓄えられて、アメリカでその爆弾をボタンを2つ押せば2つの爆弾で中国は全滅する。そんな恐ろしい武器を人類は発明してです。戦争が始まったら人類は全滅なの。そういう爆弾を持ってお互いは毎日日暮らしせんならんということは、ちょうど時限爆弾の上で時間が来たら爆発する、あの時限爆弾の仕掛けられた上でダンスをしておるようなのが今日の人類だと私は思う。どこにも調和がない、どこにも心を安らかにする場所がない。これでいいのかなということを考えさせられるので、これを今日のこの進歩の行き過ぎを救うのにはどうしたらいいか、これが私は今日の世界の課題だと思う。進歩ということは足を前へ片足出すことですが、片足前へ出すときは片足はしっかり大地を踏みしめとらねえか。そうしてこの足が下へ降りたら次の足が前へ進む。そこで堅実な歩行ができるのであります。上げた足が進歩ならしっかりと大地を踏みしめた足が調和です。今日はその大地を踏みしめた調和がないの。両足上げて高飛びしとる。進歩に遅れてはならんと言うてみんなが高飛びをしておるのだから、健全な社会が営まれるはずあります。体は疲れる、頭はノイローゼにならざる私はえんと。高飛びでなかったらつま先で走っておるの。世界が競争して、世界が競争して爆弾を発明したり、世界が競争してよそで作らんものを作って、新しいものを作らなければ銭は儲からん。世界じゃない、同じ大阪の町の中でも競争して銭儲けのために進歩している。相手を倒すために進歩している。そこには何らの調和がないんです。この頃も大学の先生方の座談会がございましたが、この頃の学生気分というもの、ある先生がおっしゃる。教室へ入って頭をこう下げて、上げてみたら頭下げたのは自分だけだって。生徒は一つも下げとらない。これ今の世の中で。卒業して勤めることになった学生が大阪のある同じ会社へ勤めることになる。先生が、君たちはよかったね、 親友が2人同じ会社へ入れて、これからも助け合っていけるから幸せだったねと言ったら、その学生が言うこと、いやそうじゃないです、今の世の中は食うか食われるかの競争の世の中、闘争です。同じ相手を倒すなら友達は倒したくないから別々の方が良かったです。こういう世の中で、おそらくまあこういう平和な自然の美しい景色に恵まれた皆様方のご家庭はそういうことはございますないが、家庭の中に調和がございますか、夫婦の間に本当に調和がございますか、親子の間に調和がございますか、学校の先生と生徒の間に調和がございますか、会社の社長と社員の間に調和がございますか。今日ほど調和というものを失った時代は私はかつてないと思うのでございます。上げた足が進歩であり、上げた足が科学ならば、踏みしめた足が調和であり、私は宗教というものだと思う。しっかり大地を踏みしめた安定感が宗教というものでなければならんと思うのですが、今日の日本にはその宗教がないんでございます。明治維新の時に廃仏毀釈ということをやりました。維新のいわゆる勤王の志士たちは、仏教は外国から来たものだから倒せ、お寺潰せ、本尊さん出して焼いてしまい、門さん元俗せよ、今日の中国の紅衛兵よりもひどい破壊をしたのが明治維新、最もひどいのは高知県と鹿児島県で、高知県などはお寺のない村はいくらもある、学校の子供がお寺を知らん、盆さんも仏さんも知らん村がたくさんある。明治維新に仏を失った日本民族は、天皇陛下を神様としていただいて今度の戦争にまで来たのでございまするが、その天皇陛下が敗戦と同時に、朕は神にあらずと言って神の座から降りられたのだけど、明治維新に仏を失い、今度の敗戦で神様を失った日本人は、いわゆる神も仏もあるものか、仁義も道徳もあるものか、よく忠よく孝という古い道徳に騙されて、とんでもないまずい戦争をして負けちゃう、家を焼かれ、息子は戦死し、古い道徳などは当てにならん、道徳なんぞあるものか、親も兄弟もない、自分の思ったことさえすりゃいい、好きなことをすりゃいい、人生とは自分の幸福をしっかり自分がつかむところ、これが私は戦後の日本だと思うので、そう悪い人ばかりじゃございません。なかなか今の世の中でも立派な学生も青年もおります。関西には学生の有志が集まって、今日はハンセン氏病と申しておりまするが、雷病患者の人たちが今日はいい薬ができて治ります、全開します、全開して社会復帰をしたいのですが、かつて雷病だというと顔や体に後遺症がありまするから社会が受け入れてくれない、鼻が欠けておったり口が歪んでおったり目がつっておったりしますると社会が使ってくれない、そういう人のために 寮をこしらえてそこへ収容して、会社で使ってくれれば通うし、使ってくれなければ寮で手内職をさせる、その来患者のための社会復帰の寮を作りたいと言うて奔走しておる学生のグループがございます。この春奈良にそれができました。土地を買ったけれども、初めは土地の人が反対して、そんな人が村へ来てもらっちゃ困ると言って厳しい反対がありましたが、ようやく納得してもらって寮ができたのでございます。が、今の世の中にもそんな真面目な学生もございます。この頃も私がちょっと朝日新聞の端の方にインドの起源ということを書きました。そしたらいろいろとこのインドに対する応援の、インド救済に対する応援の手紙をくれました。お金を送ってくれる人が、中には長崎県から定時制の高等学校へ行ってる学生が、新聞のインドの基金の話を聞いて感激しました。僕はこれから街頭募金をして金集めるが、ご承諾してくれるか。この9月の3日の3日と何か日曜か何かに3日間数えた、一人でただプラカードだけぶら下げて黙って街頭に立ったが、それでも2万何千円の金がいただけましたから送ってあげます。昼間働いて定時制の学校行っているような高等学校の学生にも、そんな純粋な子が今の世の中にもあるかと思って私は感激しておるのであります。全体に今の世の中が悪いとは決して申しませんが、概して今日の日本民族というものが道徳の拠り所を失っておるということは、私は申してはばかりないと思うので、道徳の拠り所というものをどこにも持っておらない。古い道徳はすっかり捨てられてしまって、新しい道徳がどこにも出てこない。そこに人間尊重、個人尊重という教育が施されたのでありまするが、その教育に間違いはないと思いまするが、間違って受け取られると、人間尊重とは俺を大事にすること、個人尊重とは俺が何してもいいことで、自我を自覚せよと言われると、人生は俺の幸福をしっかりつかむところで、自分さえ良ければいいという極めて極端な利己主義者が増えまして、人間尊重が動物性尊重、享楽主義の尊重に今日なっとりゃせんかと思うので、文部省はこれでは困る、これでは困る、祝祭日に国旗も立てなければ君が代も歌わない、そんな国が世界中どこにございますか。アフリカの新興国へ行っても国旗は高々と掲げます。オリンピックに来た時のアフリカの選手が自分たちの国旗が逆さまに掲げてやったと言って抗議申し込む。自分たちの国旗には絶対敬意を払う、国旗に向かっては胸に手を当てて敬意を払う。これはどこの民族でもやることですが、日本民族だけが国旗を尊重しない、国歌もない、君が代も歌わない、国旗もなければ国家もないなんていう民族は亡国のため。あの日の丸の旗の下で大事な息子は戦死したんだ。あの日の丸の旗を振って送ったけれど、大事な婿さんは帰ってこなんだ。もう日の丸の旗なんぞ見るのは嫌だ。こういう感傷がないとも言えませんが、 もう戦後22年も経ったらそういう古い慣習は忘れて新しい日本を建設することに我々は努力しなければならんと思うのであります。日本民族は世界の脅威と言われるほど戦後復興しました。造船、船を作ることは日本が世界一の技術です。製鉄はアメリカの次で世界2番目です。あらゆる科学が世界を追い越すほど今日進んできて、経済も豊かになって、目覚ましい復興をしたと申しまするが、このままいくと日本民族はかつてのユダヤ民族のように金の力で世界に融資する亡国の民になるのじゃないか。国籍を失った民族になって世界中にばらまかれるんじゃないか。世界中から嫌われるんじゃないか。こういうのが今日の私は日本の現状だろうと思うの。これではいかんからというので文部省は道徳教育ということをやかましく言いましたが、日教祖の先生は真っ向から反対しました。道徳というものはそんな旗からああせいこうせいと言って、ああしちゃいかんこうしちゃいかんと言うて子供を型の中へはめるもんじゃない。そんな道徳教育をしておるとまた軍国主義が起こってくる。真っ向から反対される。子供たちがこうせにゃならんと思うこと、自分の心からこうせにならんと子供たちに分かったものが本当の道徳で、日教祖の先生方のおっしゃることもごもっともその通り。しかしどうしたら子供たちがこうせにゃならんということが分かりますか。子供たちが考えたくらいで道徳なんてものが分かりますか。考えても考えても分からん子供はノイローゼになっちまう。考えることの嫌いな子供は何でも思った通りにやりゃいいんだ。親の言うことも聞かんでもいい、先生の言うことも聞かんでもいい、自分の思った通りにやるのが新しい道徳で、みんなドライになって不良化していきます。今日京都府や北海道のような日教祖の盛んなところは今でも道徳教育やっていらっしゃらない。道徳教育をやっていらっしゃる学校で先生が困っていらっしゃる。何を教えていいかわからない。昔は道徳教育というものは校長先生に決まっていました。修士、人生の経験の深い責任のある立場の校長先生が終身を受け持たれたのでありまするが、今の学校を出たばかりの先生に、社会も人生もわからん先生に子どもの道徳教育やれと言ったってそれは無理で。この頃はようやく参考資料を出しましたが、文部省は初めは何にも出さなかった。下手なものを出したらまた叩かれるけど、中学の先生方困ってました。道徳の時間困ります。仕方がないから作文書かして、うちの父さんはとかうちの母さんはとか言って作文書かして。そしてまあその家庭の中の親子関係、人間関係を少しでも理解させていこうって。道徳の時間を先生方が困っていらっしゃるのでありまするが、一向道徳教育が実績を上げないから、今度は文部省は前の広島大学の学長をしていらっしゃった森戸博士を会長にして、東大の大河内博士、教育大学の高坂博士、日本の教育界の元老を、日本の教育界のトップの人たちを集めて、社会から松下幸之助だ、おさらぎ二郎だ、出光佐三だ、安岡清徳というような日本の良識のような人を加えて、二十何人で一年間 日本人はこうあってほしいというあの期待される人間像というものを草案されました。一度中間報告をして社会の汚い批判を聞いて、また一年考えて期待される人間像というものを発表されます。3年間の時間を費やし、日本の最高の頭脳を集めて、莫大な金を使って期待される人間像というものを発表されましたが、今日日本にあの期待される人間像を机の上に置くかポッケットに入れて、なるほどこういう日本人にならにゃいかんなと言うて努力しておる人が幾多にございましょうか。皆さん方の中にいらっしゃいますか。極端な言い方だが、私は日本人一人もおらんと思う。今日の日本人は誰かから公正と言われるような権威を認めない。神の権威もなければ、仏の権威もなければ、天皇の権威もなければ、文部省がこしらえたぐらいな期待される人間像が我々を動かす権威じゃないんです。権威というものを絶対認めないのが私は今日の日本人というもんだ。そこに人間の自由があり、人間の尊厳があると思っておるのでありまするが、その人間とは何ぞやという大事な問題は少しも知らんので、人間の解放ということが結局性の解放であり欲望の解放に過ぎる。これでは困る、これでは困るというので、今度は文部省も考えました、政府も考えました。日本の国が神代から立派な古い尊い民族だということを国民に理解してもらったら、少しは民族意識が復活するか、愛国心が起こってくるけ。今年から建国記念日というものが発表されました。国民の中にも非常に賛成をして日の丸の旗を振ってお祝いをした人たちもございます。建国記念日、日本の国が古いお国だということを教えたら、日本民族が昔のように立ち直るかと考えられておるかもしれませんが、私はそんなぐらいなことに日本民族は立ち直らんと思うのだ。建国記念日、明治生まれの私どもは紀元節の復活だね、雲にそびゆる高千穂のという歌を思い出すのでございますが、今の子供たちは無関心です。何や建国記念日、神武天皇って何や、学校が休めるやない、ええわ、学校を休むのが建国記念日で、先生方も困っていらっしゃる。学校は真理を教えるところで、神話を教えるところじゃねえ。歴史的に確実性のないことを子供に押し売りするわけにはいかない。神武天皇がご即位の時に、祭ろわぬ者を打ち平らげて、雨が下をもて一つ家となさばよからんとおっしゃって、こういう神話が間違って受け取られると、日本民族は世界で一番優秀な民族で、優秀な実績は行わない、頭だけが優秀だと思って、雨が下とはこの地球の上だ、日本民族が世界を統一する優れた民族で、祭ろわぬ者を打ち平らげて、打ちてしやまん、米英撃滅、こういう思い上がった軍国主義がこの神話から出てくるの、間違うとでございます。神武天皇様が雨がしたとおっしゃったのは世界じゃない、この四つの島をおっしゃった。四つの島でさえもまだ平和でないのだが、せめてこの四つの島が平和になったらという希望を述べになったんだよ。 人間に誕生日があるから国家にも誕生日があっていいじゃないかという議論がございますが、50年や70年の人生なら生まれた日もはっきりしますが、この2000何百年の古い国にわざわざ建国記念日という日を決める必要は私はないと思うので、昔の教育直後に鎮を申に我が高祖高祖国を始むること公演にして、日本の国は古い国であってとても年代が測りきれん、公演であっていつ始まったかわからんほど古い国だということが私は奥ゆかしくていいと思うので、日本の国がいつ始まったっていうようなことを国民が意識したって立派にはなりません。古いのだったら中国のごときは紀元前3000年から文化がある。インドやエジプトのごときは紀元前4000年5000年前から文化がある。そんな古いことを自慢にいたしません。個人でも社会に誕生日だけで通用する履歴書は一つもないんです。私は昭和何年何月一日に生まれまして、どうか使ってください。誕生日だけじゃ通用しません。どこの学校を出てどんな勉強をしてどんな技術を身につけておるか、今までの経験は何か、その人の身につけた文化価値が意味をなすの。日本の国が古いことが自慢じゃない。我々の先祖がどんな文化を今日まで伝えてきたか、どんな文化を築いて、そして我々子孫にどんな文化を伝えてくれたかという大事な問題を問題にしなければならんと思う。この日本人の文化というもの、日本の文化というものを何と言うても気づかれたのは私は聖徳太子様だと思う。大工さん建築屋さんたちは聖徳太子を建築の元祖だと申しまするが、ごもっともなことで、法隆寺のあの立派な木造建築を建てさせられたのは聖徳太子様、大阪の四天王寺、京都の太秦の広隆寺、立派なたくさん木造建築を残され、滋賀県の八日市というところに瓦屋寺という寺がございまするが、ここで初めて聖徳太子が瓦というものを焼かされ、船に乗せて琵琶湖宇治川を下って奈良や大阪へ運ばれたのであります。大工さんの使うちょんなとか炭縄というものが全部聖徳太子様が大陸から輸入されたもの。大工さん建築屋さんは聖徳太子を建築の元祖として太子講というものをこしらえ、毎年2月20日のご命日にお祭りなさるのでありまするが、建築だけじゃござりません。あらゆる文化が聖徳太子様の時から大陸から日本へ入ってきたのでございます。土壌工から暦から医学から薬学から政治組織から、お彼岸で皆さん方お団子を作りになりまするが、あの団子を作る粉を引く臼というものが推古天皇の18年に百済の鈍長という坊さんが日本へ持ってきて、それまで日本には粉飾はなかった。そこで団子というものが初めてできたので、これは仏様にはあげまするが神様にはあげんことになっとるので、17条の憲法というものを作って日本を法治国として独立国として、隣の国の隋の国に小野妹子というものを施設にやって、日いずるところの天使、日没するところの皇帝に物申すつつがなきや、聖徳太子様の時に初めてこの4つの島が統一されて、そうして 蘇我氏、物部氏、大友氏という罰族を抑えて、そこに皇室を中心とする日本文化というものを建設されたのは聖徳太子様で、大蔵省がお札にする人物は明治初年に7人決めてありました。大和武尊の御子と竹の内の宿根、坂の上の田村丸、和家の清丸、藤原の鎌足、菅原の道真、聖徳太子。敗戦後、大蔵省が当時は何でもアメリカの司令部に相談に行かねばならん時代でありましたので、アメリカの司令部へ行ってこの7人のお方を並べて、私どもの子供の時分には五円札が竹の内の宿根、十円札が藤原の鎌足で、この7人のどのお方を札にすったらよかろうかと言って相談したら、アメリカの司令部で大和武尊の御子と竹の内の宿根、坂の上の田村もの、こういう軍人は、軍国主義者はよくない、和家の清丸、藤原の鎌足、菅原の道真、こういう国粋論者もよくない、聖徳太子さん、このお方は日本で一番立派なお方、文化人であり平和論者で、このお方にせよ。アメリカの司令部の指図によって戦後聖徳太子様をお札にすることになったということが当時の新聞に出ておりましたが、今日大蔵省はそれを否定しておるようですが、私はまんざら根拠のないことではないと思うのでございます。その聖徳太子様が仏教を取り入れなすったというので、平田篤胤はじめ幕末の国学者や儒学者が聖徳太子様を非常に悪く言うのでございまするが、聖徳太子様が仏教を取り入れなすったからといって、太子様は日本の神様を決して粗末になすったお方じゃないので、俗な例えで言うならば、日本の神様を表に立てて父として、仏教の仏の慈悲を母として、父と母との温かい教育によって日本民族を完全に育てていこうというのが聖徳太子様のご理想でございます。日本の神様の教えは哲学がないの、神学がないの、ことあげせざるの道で、理論がないので、その理論のない日本の神様の教えに仏教の哲学を裏付けして、仏教の学問を裏付けして日本の神様の教えをしっかりと裏付けして、新しい文化を建設なすったのが私は聖徳太子様だと思う。仏教のみならず、おそらくキリスト教も入っとっただろうという説がございます。聖徳太子様の時代に京都で最も栄えておった中国から渡ってきた旗氏、秦というの、旗氏というのは非常な勢力を持っておりましたが、この旗氏が建てたお寺が太秦の広隆寺でありまするが、この太秦、大秦とか、中国に大秦景況の日というものがありまするが、この太秦っていうのはユダヤ民族で、そのユダヤ民族の思想が聖徳太子様の時に日本に入っている。キリストが馬小屋で生まれたというのがバイブルの伝説でありまするが、聖徳太子様も馬宿の王子と申し上げて、馬屋の前でお生まれになって、これはキリストの伝説が混じったんで、聖徳太子様が日本書紀にはある偉人、外国の人が道で飢えておるのを哀れまれて、自分の着ておられた紫の着物をその偉人に与えられ、 歌をお作りになってお送りになって、うちをお帰りになって食べ物を届けておやりになったら、その人が死んでおったり、その人を葬って、そしてお墓をこしらえて、その人がただの人でないということで、まあ通説にはそれがダグマ大師だと言われておるのですが、ただの人でないというので墓を暴いてみたら、死骸はなくって紫の衣が後に残ったって。これはバイブルの中にキリストの墓を開いてみたら、キリストが昇天して紫の衣が残っとって、キリスト教の伝説がそこまで混じっておるんだって。あらゆる文化を取り入れ、儒教を取り入れ、仏教を取り入れ、あらゆる文化を取り入れて、そこに日本というものの、ことあげせざる哲学のない論理のない日本の裏付けとして、そこに新しい日本民族の文化を創設されたお方が、私は聖徳太子様だと思うので、ヨーロッパの人が日本民族は永遠の模倣者だということを申します。日本人は真似の上手な民族で、日本民族の文化なんてものは何にもありません。何にもない日本民族が儒教を取り入れ、仏教を取り入れ、明治から科学を取り入れ、しかもその儒教が中国には絶えたのに日本には残った、その仏教がインドにはなくなったのに日本には残った、その科学がヨーロッパから来たけれども、今日ヨーロッパをしのぐ、日本人っていうのは模倣のうまい民族だという批評がヨーロッパの人たちの中には言われるのでありまするが、これは単なる模倣でないと私は思うのでございます。あらゆる文化を取り入れて、しかもそれを使いこなす主体性が失われないということが日本民族でなければならんと思う。それを主体性を失ったら模倣民族と言われても仕方がないのでございますが、日本民族はあらゆる文化を取り入れて、その文化を自分のものにこなしていくだけの自主性というものを持っておる。それを忘れてはならんと私は思うので、ただ日本民族がこれだけは模倣だった、間違いだったと私が思うことは、今度の戦争でございます。科学を取り入れてヨーロッパの学問を取り入れたことはよろしいが、ヨーロッパ人が侵略するからといって、日本人がヨーロッパを真似てアジアを侵略に出かけたのは、これは模倣でした。日本民族の本当の精神じゃなかったと私は思う。日本の神様の教えは、清浄ということが、清らかということ、神様は清らかなお心をお持ちだ、人間も生まれた時は清らかな心だ、清浄、これだけが日本の神様の教え。アマテラス大御神様は、御孫ニニギの御事に御鏡を渡されて、この御鏡を見まさんこと我を見るがごとくせよ、御あらかを共にし、御ゆかを同じくして五月の鏡となせ、この鏡をあなたにあげるから、同じ御殿の同じお部屋にお祭りして、毎日この鏡を見てあなたの心を清めなさい、この鏡を見て私を思い出しなさい、こう言って賜ったのですが、これは鏡という物質をおっしゃったのじゃない。この鏡が私が長年使った鏡だから片身にあげるとおっしゃったんじゃありますね。この鏡の中の清らかな、曇りのない、私心のない、公平無私な心が神様の心です。清浄無垢な心が神様の心、 あなたの心も生まれた時はこの鏡のようにきれいな心だから、この鏡を見てあなたの心を清めなさい。清浄です、清らか。日向の立ち花のおどの淡木が腹になりませる腹井戸の狼たち、これのうからが作りなせる罪という罪、汚れという汚れを払いたまえ、清めたまえと申すことのよしを聞こしめせと、かしこみかしこみ申す。日本の教えはそれだ。心は清めて生まれたままの清らかな心になり、神主さんがお榊で払っていただいたら清らかな心になれた。それほど純粋な民族が私は我々日本人の先祖だと思うの。その清らかな心、その清らかな心を仏教の哲学で説明すると、自称清浄心、人間の本性は本来清浄無垢なものだという説明が出てくる。その清浄な心はいろいろな曇りがかかり、煩悩の曇りがかかり、妄想の埃がかかって、その曇りが出てこないのだから、妄想を払い煩悩を払えば誰でもここに清らかな心が生まれながらにしてある。日本の神様の教えを仏教の哲学と仏教の修行でも、その清浄ということを自覚させてこられたのが、私は聖徳太子様が仏教を取り入れたところだと思う。大昔の神々の時代の人はお榊で払っただけで清らかになったか知りませんが、末法の世の中になるとそう簡単に心が清らかになりません。親鸞聖人のようになんぼ心を清らかにしようと努力しても、比叡山へ登って若い時から20年も何を苦行しても心はきれいにならん。私ほど罪の深いものはない、私ほど煩悩の多いものはない、これどうしたら清らかになるか。難行苦行の果てに法然上人の教えによって、南無阿弥陀仏と唱えれば、念仏唱えれば、この汚れた心がきれいにお浄土へ引き取っていただくことができる。問題はどうしたら心がきれいになるかということです。日本の神様の神という言葉は鏡が詰まって神になったと申しまするが、鏡の中の我が詰まって神になる。これもまあ言語学者がいろいろと神という言葉の語源を解説されまするが、この鏡が詰まって神になったという解説が私は一番妥当だと思いまするが、神様は鏡だ。鏡のようにきれいな心が神様のお心だ。鏡というものは、前に男が座れば鏡の中も男、女が座れば鏡の中も女、年寄りが座れば鏡の中も年寄り、若い人が座れば鏡の中も若い姿、前に座った姿とここに映った姿が同じもので、自分と他人の区別がない、自分と他人の区別のない清らかな心が鏡のようなきれいな心で、神様の心でなければならんと思う。神様には私がない、自分がないから、前に座ったものを自分として受け取れ。前に座った人が泣けば鏡の中も泣く、前に座った人が笑えば鏡の中も笑う。相手の悲しみを我が悲しみとし、相手の喜びを我が喜びとしていける、そこに神様のお慈悲があります、仏の慈悲がある。 人間は誰でもそういうきれいな心をいただいて生まれたのだが、いつの間にやらここに我というものができて、我というものができたがために、その鏡のようなきれいな心を忘れてしまったので、その根強い我をどうしたら取ったらいいかということが日本の神道にはないので、それを仏教の教えをもってどうしたらこの我が取れるかということを教えられたのが、私は聖徳太子が仏教を取り入れられたゆえんだと思うの。そこで自分を忘れて相手の身になれる、相手と自分と別物でない一つになれる、そこに私は日本の伝統的な精神が一つあると思う。相手と自分が一つになれる、自然と自分が一つになれる、仕事と自分が一つになれる、ここに西洋にない東洋の道がある、日本の道がある。よく言われることですが、こういうことが科学的に立証されるかどうか分かりませんが、ヨーロッパの文化というものは、ヨーロッパの文化というものは牧畜から始まった文化で、野生の馬や牛に縄をつけて鞭で尻叩いて、人間の言うことを聞くように飼いならして、豚を飼いならし、羊を飼いならして、人間に都合のいいように動物を飼いならしたのが元で、ヨーロッパの文化は発展してきたので、動物を飼いならしたら今度は自然を征服して、この自然の中に人間の利益になるものを発見してくることが今日の科学というもの。その自然を征服したヨーロッパ人は、その力でもって、その科学の知恵でもって、アジアを侵略し、アフリカを侵略して植民地をこしらえた。大谷宗一氏だったと思いまするが、アジアがインドでもビルマでも東南アジアでもフィリピンでも中国でもヨーロッパ人に侵略をされて植民地になったのは仏教のせいで、仏教の消極的な教えがそうさせた。仏教はどこまでも無抵抗主義、争わない、どこまでも人を殺さない、人どころじゃない、生き物を殺さない。インドのごときは今日飢饉で飢え死にするものが何千万にあるというのに、あの広いインドに8000万頭ほど牛がおるというのですが、その牛を殺さない、使い物にならん牛はそこらに野放しになって草を食っていますが、その牛の食う草さえないのが今日のインドですが、その牛を殺して肉を食えば、あの飢饉が少しでも助かるというので、屠殺場を政府に嘆願した者が出たら、国民が政府にデモをして、牛を殺すってことあるか、そんなことを政府が許したら承知せ、自分たちが飢え死にしても牛を殺さないという民族がインドの民族。ガンジーの無抵抗主義、どこまでも人と争わない、生き物は殺さない、このままで、このままで結構でござります、たとえ飢え死にしても満足でござりまする、と笑って死ぬのが仏教の教え。そういう消極的な思想がアジアをしてヨーロッパ人に植民地化せた、化しさせたゆえんだと、こういう評論がありますが、私はその通りだと思う、その通りだと思いまするが、植民地化 化せられたアジア民族の精神が高いか、そのおとなしい民族を侵略したヨーロッパ人が正しいか、どっちがいいのか、どっちが立派だか。ヨーロッパ人はどこまでも進歩の民族であり、侵略思想で、 アジア民族はどこまでも調和の民族であり無抵抗の民族である。今日の世界が調和を失ったのはアジアの精神を学ばんからで、ヨーロッパ思想だけが、科学だけが世界を風靡するから、今日こそ我々がこのアジアの精神をヨーロッパ人にしっかり叩き込まなければ人類は救われない。これが今日の私どもの課題だろうと思うの。ヨーロッパの人、アメリカの人たちが今日はそれを自覚しておる。今度の戦争でいい意味においてインドが独立し、ビルマが独立し、フィリピンが独立し、東南アジアが独立し、中国が植民地を解放した。これは日本の戦争のおかげで、あのパール博士が戦争裁判の時にどこまでも弁護に立たれたごとく、今日のインド人は心の中で日本の戦争のおかげで我々は独立できたという感謝の心を持っております。東南アジアの民族もそれを口に出しては賠償金を請求できんから口にはしませんが、腹の中でやっぱり今度の戦争を感謝しとると私は思う。というてこの戦争がいいということは私は言えんと思う。この戦争は日本の軍部がヨーロッパの真似をして侵略思想をしたのでありました。日本としてはこれほど間違ったことはなかったと思うのでありますが、その間違いを今日お互いは是正して、これからは本当にアジアの精神、東洋の精神、日本の伝統的な文化をもって世界を指導していかなければならん時代が来た、そういうはっきりとした自覚を持っていいのじゃないかと思うの。ヨーロッパ人が今日いかに日本に求めておるものがあるかということ、まず柔道です。日本の柔道、これはもう世界の選手権が日本をもうリードしております。パリあたりでも若い娘さんが柔道をやって初段だ二段だっていう娘がいくらでもおる。柔道で刀を持たず鉄砲を持たず無手で空手でもって自己を防衛して、しかも相手を傷つけずに相手を抑えていく、これが日本の柔道で、お茶です。お茶、アメリカへ茶道が移って、アメリカへお茶というものが、日本の茶道が移って、今年が15周年。今浦仙家の家元の宗匠はその15周年の祝典のためにジェット機1台借り込んで120人のお茶人を連れて団体でもってアメリカへ今乗り込んでる。日本の茶道ほど平和を教える教えはない。お茶席へ入ったならば、お釜の前で熱く礼をし、床の間の前で扇子を置いてうやうやしく礼をし、このお掛け物はどなたがお書きになったのでござります、お見事でござります、このお花は何という花でござりますか、結構でござります、このお茶は何というご名でございます、この茶碗はどなたがお作りになりまして、いちいち尋ねていちいち褒めます。これは孔子先生が皇室の廟へ行かれた時にいちいちお尋ねになる、これは何に使うものですか、これはどうするものですかといちいちお尋ねになる。案内をした人が、孔子というのは学者だと聞いたが何にも知らんやつで、皇室の御廟所へ連れて行ったらいちいち聞きよって、こう言って批判をしたら、孔子先生が知ってことさらに党はこれ例なり、知っておるけれども知ったかぶりをせずにいちいちお尋ねするのが礼儀だ。これが今日の日本の茶道でございます。知っておっても結構でございます。 何という字が書いてあるんでございます。知っておってもお尋ねするのが敬という。お次の方が上がらんことを知っておるけれども、いかがでございます、お続けいかがでございます。和敬静寂、日本の茶道ほど平和な雰囲気を教えるものは私はないと思うの。太閤さんのような関白も諸国の大名も利休のような町人も市の交渉身分を離れて、大名は紙紐を脱ぎ、侍は刀を捨て、商人はそろばんを捨てて、お席の中へ入ってそこに和やかな雰囲気を作って、その和の精神が今日のアメリカの人たちが学ぼうとしておるのじゃございます。人類を全滅させるような水素爆弾が高い文化か、身分を離れて平和に仲良く暮らす茶道の教えが高い文化か、茶道と水素爆弾じゃ相撲にならんじゃないかと言われるかもしれませんが、その相撲のならん相撲をしていかなければならんのが私は現代だと思うの。今日都会の交通事故、あのおびただしい車を整理してどうやら交通事故を保っておるのは、あの赤い日と青い日のシグナルだ。あれは無力なもんで、何らの力のないもんで、ダンプカーが一撃ゴツンとやれば壊れるやつです。しかしあの青い日と赤い日のあるおかげで交通事故がどうやら整理されておるので、国民が、世界の人が法律を守ること、正しい規則を守ることさえ理解してくれるならば、青い日赤い日、あの無力な赤い日青い日のシグナルがとにかく今日のおびただしい車を整理しておるんだよ。原子爆弾が発明されようが、水素爆弾が発明されようが、大陸弾道弾が発明されようが、このアジアの東洋の日本の私のない相手といつでも一つになれるこの精神が本当に高く掲げられた時に、私は世界の平和が保たれるのじゃないかと思うので、日本の文化には敵がないの、いつでも相手と一つになれる。この春サルトルというフランスの学者が日本へ来られましたが、歌舞伎を見たけれども感激をされなかったが、お能を見て感激をして、これだ、日本はこれだ。お能のどこに感激したんでございます。あのお能を踊っておる人は踊っておる自分を忘れておるの。お能の中の人物になってしまって、踊っておる人間はもうゼロになっとる。その自分を忘れて相手になっていくという道が、私は日本の道でなければならんと思う。西洋はそうじゃない。どのまでも自我を主張して自分を捨てきれずに自分の我を主張していくのが西洋の教えである。東洋の文化は農耕の民から発達したといいます。インドでも中国でも日本でも豊足原の水尾の国で米を作り麦を作ってくるところから発達した文化で、米や麦は縄つけて鞭で叩いて実れと言ったって実りません。こちらが頭を下げて、どうしたら米が実ってくれるか、どうしたら麦がよく育ってくれるか、こちらが相手に同化して育ってきた文化が東洋の文化、日本の文化。どういう肥料をやったら米や麦が出てくれるか、 相手の気持ちになって発達してきた文化が日本の文化。どこまでも自分を捨てよというのだ。キリスト教も含めてです。清らかな何にもない私のない心が本心である。幸いなるかな心の清き者、その人は神を見るべし。キリストの言葉です。心の清らかってことが一番大事なこと。心が清らかであれば初めて神様がわかる。汝自らを愛するがごとく汝の隣人を愛せよ。その清らかな心とは自分と他人の区別のない愛情だ。これが東洋の教えです。身を殺して人をなす、自分を捨ててみんなのために働く、これが日本の道です。どこまでも自分を主張して相手と戦うのが、相手を征服しようというのがヨーロッパの道です。今日は日本民族が伝統的な日本の文化を忘れて、ヨーロッパの自我を主張する主張ばかりを覚えたところに、大事な世界を救っていく宝を日本民族自らが失いつつあると思うので、柔道、お茶、それから税、放送局や新聞社や商社で外国へ行っている人が向こうの人に行き合うと必ず聞くそうだ。日本人か、そうだ。仏教か、そうだ。善か、善じゃないと言うと寂しいかもしれない。善だと言ったら善を聞かせる。それほど善というものを求めている。ヨーロッパにもない、アメリカにもない、ソビエットにもないものが日本にある。その日本にある、それが世界の危機、ヨーロッパの危機、科学の行き詰まりを打開するもので、その善とは何か、自分を捨てて相手と一つになれる道でございます。ただいま私のところにドイツから一人のおばあさんが来て、一生懸命に座禅をやった。このおばあさんの先生はオイケン・ヘリーゲルという哲学者。大正時代だと思いまするが、日本の東北大学、仙台の東北大学の哲学の先生に頼まれて日本へやってこられた。これから日本に何年かおるのだが、日本におる間にせっかく日本へ来たから、日本の禅というものを勉強して、ドイツの神秘主義の哲学というのが非常に禅に似ておるそうだが、日本の禅というものを一つ勉強して、同僚の教授に相談いたしまする、と同僚の教授が、そりゃ無理だ、禅なんてものは日本人の我々でもわからん。第一、言葉がわからん。その難しい言葉をドイツ語で説明してくれる坊さんは今の日本にはおるまいと思う。その難しい言葉を素人が通訳できるはずない。まあそれはおやめになった方がよろしい。それよりも日本の文化というものを徹底的に研究すると、必ずその奥義に善というものがあるから、日本の文化、形のある文化からお入りなさい、その極点は善に通ずると教えられて、日本の文化をいろいろ調べてみると、健善一味だと、月見の中にも善がある、茶善一味だと、お茶の中にも善がある、お花の中にも善がある、芭蕉の俳句も禅で、書道も禅だと、南画も禅で、お能も禅で、歌いも禅で、三味線も禅で、浄瑠璃も禅で、何をやっても禅。そこでこの先生は ドイツにおる頃に射撃が好きだったというので日本の弓をやる方に、奥さんは南画と生け花を稽古する方に、幸いに仙台に阿波という有名な藩士がおられ、弓道の藩士がおられましたから、そこへ行って入門を頼みますると藩士が言われるのに、外人はダメだ、外国人なら断る。なぜですか。外国人はじきに的に当てることを焦っていかない。弓道というものは的に当たらんでもいい。姿勢を正しくして礼儀を尊んで精神を養っていくので的に当てることは第二義。しかし外人はその第二義の的に当てることばかり考えてあかん。いや、今度の外人はその精神が学びたいと言っており、その善を学びたい、できれば善をやりたいと言っております。どうぞお許し願い。そういうことならよかろうと言って入門を許され、はじめは道場の隅にありまする直径2尺ぐらいなわら束に一軒ほど隔ったところから矢を放す稽古ばかりさせ、弓をこう張ったらそこで無念無想になって何にも思う、矢がプッと飛んでも意識するな。藩士がそう言われる。弓は張るけれどなかなか無念無想にはなれん、矢が行くときにプッと意識せずに矢が飛んでいくな、そんなことはできない。理屈の多いドイツ人ですからそんな不合理はありません。私が弓を引くのに私が意識せずに矢が飛んでいく、一体誰が弓を引くんですか。そこだ、お前でないもう一人のお前が弓を引くんだ。そのもう一人のお前を善と言うんだ。藩士が何と言っても承知されんから、とにかく2年ほど毎日ぶっとこれやっとるうちに弓を張って無念無想になって矢がプッと飛んでいくのを意識せずに飛ぶところまではどうやらいけない。今度は道場の真ん中へ来て的に向かって弓を引くことになると、藩士が言われるのに、的を狙っちゃいかんぞ、的に当てようと思っちゃいかんぞ、そんなバカなことは、弓は当てるためにやるはず、射撃は当てるためにやるんだ、的に当てずに弓行くとしたら一体どうするんですか、何のためにやるんだ。そこだ、的に向かって精神を無念無想になって、的と自分と一つになる、的が自分になるまで精神はじっと練っていく。的が自分にならない、的を狙うというのは自分と的と別だから、的をじっと狙って的が自分になるまで精神を練って、そこで矢を放てば狙ったんじゃない、的が当たるの、的が当たる、的と自分と一つになる。なんぼやってもそんなわけない。的を見たら狙っちゃう。とうとうぼーってもうやめます、私にはそんな難しいことはできません、的と自分と一つになるなんてとてもできます、もう弓をやめますと言ったら、藩士がそこまで言うんなら仕方がない、最後の手段を施すから、今夜晩に来い。晩に行きますると線香に火をつけ、これ的の前に立ててこい。その線香の明かりでかすかに的の位置だけはわかる。その的に向かって藩士が矢を2本持ってプッて、次の矢をプッて、矢を取ってくる。行って取ってくると初めの矢はとにかく的に命中して、次の矢が前の矢を射抜いて矢が2つ重なる、持ってきた。どうだ、これを君どう思う。君は狙う狙うって言うけど、この暗いところで狙えるか。初めの矢はとにかく線香の明かりでも的の位置が分かるから狙ったと言っても仕方がないが、次の矢が前の矢はずを射抜いたっていうのはこれはどう。これを君は奇跡というか偶然というか、自分を捨てて的になれば的が当たるっていうことはこのこと。 これ以上説明せんから君の好きなようにしよう。言われてまた兜を脱いで5年の間弓をやって五段の免状をもらってドイツへ帰って、自分は禅はやらなかったが弓をやることによって日本の禅が分かって、そういう演説を各地でやられて、その演説の講演集を集めた本が日本の弓道弓と禅という本になって、今日ヨーロッパやアメリカでベストセラーになっておるという本であります。日本の道は的と自分とが一つになる道で、座禅ということは自分の体と大宇宙と一つになる道で、念仏ということは仏と自分が一体になる道で、この二つのものが一つになれるところに東洋の道があり日本の道があるのですが、これ以外に人類の調和の道は絶対にないの。今日の科学はその科学の進歩のために人類は非常な不安を感じておりまするが、この不安を解決していくものはお互いが敵を持たない、敵と自分とが一つになれる、相手と自分の一つになれるという東洋の教えしかないと思う。不二の明道で二つのものが二つでないという教えが東洋の教え。2、3年前に文楽の三味線屋さんが朝人生読本で話をしておりましたが、自分たちの若い頃の三味線の苦労話をして、師匠から叩き込まれた写真三味線道で、その昔から伝えられた三味線の道は、三味線は心で弾いて手で弾くな、弾かずに弾けよ心静かに、これが昔からの三味線の道。あの三味線を手で弾くようなことじゃ間に合わん、あの速いバチさばきをいちいち手を意識しとったら弾けるもんじゃない。左の手で糸を押さえ右のバチを使うのですが、手を忘れ体を忘れ三味線持ったことさえも忘れて、曲と自分が一つになって心のままに弾ける。三味線と自分が一つになれ、曲と自分が一つになれ、弾いておって弾いたとも意識せんから弾かんことで、弾くことが弾かんことで、意識せんことが一番よく弾けることだから弾かんことが弾くことで、三味線は心で弾いて手で弾くな、弾かずに弾けよ心静かに、これが日本の三味線の道。その三味線と浄瑠璃がぴったり調子合わせて、自分を忘れて浄瑠璃語る人と自分を忘れて三味線弾く人とがぴったり呼吸があって、それに人形使いの呼吸があって、あの文楽の人形芝居って同じ、そこに東洋がある。二つじゃない、全てのものが一つになっていける。その一つになるのには自分を忘れなくてはない、自我というものを捨てなければない。自我を主張せよというのがヨーロッパ思想ですが、自我を忘れることが本当に自分を生かすことです。そこに東洋の道があると思う。鏡のような清らかな心になれば自然それができるはず。夫婦が本当に呼吸が合えば調和が取れるはずで、親子が本当に鏡のようなきれいな心になって、相手の喜びを我が喜びとし、相手の悲しみを我が悲しみとしていけるような清らかな心になれば親子が一つになれるはず。夫婦愛はし、法有愛信じ、よく中よく子、天皇は人民のために自分を忘れ、人民は天皇のために自分を忘れていく。ここに東洋の道があったはずである。その道徳の拠り所は、道徳の拠り所、今日の現代人が失っておる道徳の拠り所はどこにあるかというならば、 神様にもない仏様にもない天皇にもない教育直後にあるわけでもない、今日の道徳教育にあるわけでもない、自分の心の中にあるというか、自分の心が清らかになればそこから道徳は自然に出てくるということを私どもは自覚しなければ、汚れた心じゃいけません、煩悩妄想じゃいけません。煩悩妄想を捨てて生まれたままの鏡のような綺麗な心が人間の本心だと分かり、その本心がはっきり分かるならば、そこに調和の世界がおのずから開けてくると思う。その煩悩妄想を捨てて生まれたままの清らかになる道が念仏であり座禅でなければならんと思うのでありまするが、そんな清らかな道に、清らかな心に我々凡夫が果たしてなれるであろうかという疑問が出てくると思いまするが、人間性の一番純粋なものが現れるのは、何と言うても私はお母さんが子供さんを育てなさる時の心だと思う。親が子供育てる時の心ほど純粋なもの、自分を忘れるものはないと思う。世を救う御世の仏の心にも似たるは親の情けなりけり。仏は自分を忘れて衆生再度をなさるというが、その仏の心に一番近いものは親が子を育てる時の心である。これは人間だけじゃございません、動物も同じことで、神が生物に与えた最大の奇跡は母性愛だと言われます。物言わぬ世物けだものすらだにも哀れなるかなや親の子をも、源実朝の歌。南極探検に行った人たちがこの頃帰ってきていろいろ新聞などで報告しますが、南極にはアザラシという動物がおるそうですが、そのアザラシが風の吹く日には親は風の方に寝てその陰に子供を寝かすというのです。日当たりのいい日には親は壁になって日向に子供を寝かすという、アザラシのような動物が、親が子供を育てる時は神の心になり仏の心になる、犬が子供を抱えて乳飲ます時は飼い主が手を出しても噛みついてくる、子供取られやせん。その人間の持っておる一番美しい心が自然に現れるのは、私は母性愛だ、親が子供育てなさる時の気持ちだと思う。今日青少年が不良化するというのは、お母さん方がその母性愛を少し失っておられるんじゃないかと私は思う。親が子供を育てる時は自分はないの、子供が自分になるの。子供が笑えば自分が笑ったこと、子供が泣けば自分が泣いたこと、その泣き方によってお腹が痛いのかお腹が空いたのか何か虫でも刺したのか、その泣き声まで親は聞き分ける。子供が生えば自分が生えたほど嬉しく、子供が立てば自分が立てたほど嬉しい、生えば立て、立てば歩めの親心。子供が褒められれば自分が褒められたほど嬉しく、子供がいじめられれば自分がいじめられたほど悲しい。子供と母親とは別物でない、子供の中に自分を発見していく、これが自然に現れておる人間性の純粋なものだと私は思う。大阪の郊外に美濃茂というところがございます。もみじの名所でございます。近いところですが、私は今まで行ったことがなかったのですが、東京から来た人がぜひ行きたいというので、私一度 4,5 年前に美濃茂へ参りました。さすがにもみじの名所で谷川に着いて1里ほどずっと山へ登ってまいります。 最後のところに滝がござりまするが、山手も谷ももみじでいっぱいで、さすがにもみじの名所だと思いましたが、その中ほどの左から登っていくと左手の丘の上に野口英世博士の銅像が立っております。野口英世博士という方は福島県の磐梯山の麓で生まれられた方で、子供の時分に火傷をして指がくっついて、てんぼてんぼと言われたのが、お医者さんのおかげで指が使えるように、医学の必要なことを感じて東京へ出て苦学をして医学校を卒業し、さらにアメリカへ渡って勉強をされて世界的な有名な先生になられ、最後はアフリカのガーナというところで高熱病という病気を研究中にバイ菌が移って犠牲になられた有名な先生。しかし大阪には関係のないお方、まして箕面の公園に縁もゆかりもない方、その野口博士の銅像を箕面の公園に誰が建てたか、どうして建てたか、谷の下の茶店のおばあさんがへそくり金何十万円も出して野口博士の銅像を建て、なぜ茶店のおばあさんがへそくり金まで出して野口博士の銅像を建てたかと申しますと、話はだいぶ古いことですが、今から50何年前、明治45年という年に野口博士がアメリカから初めて日本へ帰って、神戸に船が着くとすぐまっすぐに福島県のお母さんのところへ帰られ、野口博士が帰られたというと東京、名古屋、京都、大阪、学会の先生方がぜひ一度来て講演をしていただきたい、新しいアメリカの話を聞かせてもらいたい、諸方から講演の申し込みがありましたが、野口博士いちいち返事を出されて、久しく日本を離れておりました私を皆様方お忘れもなくご招待してくださることは誠に感激の至りです、すぐにでも飛んで行ってお目にかかりたいのですが、私は長らく母親を一人ほっときました、寂しい目をさしておりまするなり、日本におる間、またアメリカへ帰りますから、せめて日本におる間一日でも母親のそば離れるのは嫌でございます、一時も嫌でございます、公園には参りたいが母親のそばは離れたくない、私のわがままが許されるなら母親も一緒に連れて行ってお差し支えなければ公園に参りましょう、東京でも名古屋でも京都でも大阪でも結構です、おっかさん連れといてなさい、邪魔にはならん、福島県の磐梯山のふもとで百姓をしておいでるおっかさんの手を取って、アメリカ帰りの紳士が恥ずかしいとも思わずに東京、名古屋、京都、大阪と公園旅行に回る、どこでもあることですが、お話が済むと阿蘇で歓迎の晩餐会、テーブルを囲んで市長さんだ、市会議員だ、医師会長だ、大学教授だと紳士ばかりずらっと並んで一緒にご飯を上がるのに、野口博士お母さんを横へ据えといて、紳士の方などは見向きもせず、お母さんこれがな洋食注文やで、これはな豚がこうしてある、から牛肉が揚げたる、これナイフで切って食べるのや、手を取って食べさせ、紳士方がその姿を見てみんな下を向いて泣かれたという、その公園の間を見ては東京見物をさせ、京都見物、奈良見物をさせて大阪へ来られ、箕面のもみじがきれいだというのでおっかさんを連れて箕面へ来られて、その谷の茶店で3時間ほど休まれて昼飯をあがった、その時の野口博士があの急な坂をおっかさんを抱きかかえるようにして下へ降りてきて、そのご飯を上がる間、2、3時間の間、 お母さんお母さんと言うてかゆいところへ手の届くようないたわり方、魚の骨を取って身だけをお母さんの口へでも入れてあげるような親切な野口博士の子供が母親に甘えるような純粋な姿を見ておって、その当時若かったおかみさんがその野口博士の姿が目の中に焼き付いて取れんという、ここへは何万何十万のお客が毎年見物に来られるが、あの野口先生がおっかさんを大事にされたあんなお客さんは二人とも、5年経っても10年経っても20年30年50年経っても私の目の中から野口博士が消えない。お座敷へ行くと今でもそこに座っていらっしゃるように見える。私ももう長いことはないが、私のようなババアはいつ死んでもいいが、この目の中に焼き付いとる野口博士のお姿も私が死ぬと消えてしまうかと思うと、私はそれが残念で、私が死んでも後に野口博士のお姿を残してほしい。へそぐりがね、何十万円出して学校の子供が1円ずつ献金をして、この立派な博士の銅像ができたということであります。